聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1章10節から17節、新約聖書326ページです。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですから、あなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。聖書の言葉は以上であります。先週からですね、この年間目標に関連して、コリント人への手紙第1をご一緒に礼拝では読み始めています。先週はですね、手紙の冒頭のところ、1節から3節のところを取り上げ、この手紙の大前提の部分をこう確認してまいりました。教会は神のものであるということでしたね。教会が神のものである、この前提に立たなければ、本来の教会、あるいはあるべき教会の姿から離れてしまう、そして教会の問題もふさわしく取り扱うことができないということをご一緒に見てきました。今回はですね、少し4節から9節のところは飛ばしまして、10節からもう一度ですね、パウロがコリント教会の課題、問題を取り上げる、そのところを見ていきたいと思います。そしてここは前回考えましたことにもつながってくるところですね。で、パウロどういう問題をここで取り上げているのか、まず10節を見てみたいと思いますが、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。このパウロの言葉から、はっきりとですね、コリント教会の人々が違ったことを語り、仲間割れをして一致していなかった。仲間割れをせずに同じ心、同じ考えで一致してください。そういうふうに言われているからには、全くそうではない、そういう現実があったということですね。で、さらに11節からのところ、どういう、問題争いがあったのかといいますと、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。ここで、教会の中にある、問題争いがはっきりするわけですが、パウロが伝え聞いたところによると、教会の中に争いがある。グループができてしまっている。私はパウロに、 私はアポロに、ケファに、まあ、そう言って教会の中に、まあ、分裂といいますか、亀裂といいますか、グループが出来上がってしまい、それが争いの元となっているということですね。で、ここには、まあ、神に結びつくのではなく、私たちが人に結びついていってしまう、まあ、そういう問題があると思います。で、これはまあ非常に複雑なといいますか、少し、まあ、逆説的な問題であると思うんですが、リーダーが優秀であったり魅力的であったりしなければ、まあ、普通人はこうついてこないものだと思います。何かリーダーに、中心となる人に特別なところがある、優れたところがある、何か魅力がある、そうであるからこそ普通こう人が集まってくるわけですね。で、その人を中心に何かこう進んでいこうとする、まあ、そういうことがこう普通、まあ社会の中、いろんな人の集まりの中で起こることだと思います。ところがですね、どんなにリーダーが、指導者が優秀で魅力的であったとしても、教会の場合はですね、その人個人、リーダー個人に人が、まあ、結びつけられている。そのリーダーの何か魅力とか素晴らしさとか、そういうものを目当てに人が集まってきていますと、まあ、実はですね、教会としては成り立たなくなるわけですね。神に結びつかずに人に結びついてしまう、まあ、そういう問題ですね。まあ、これは非常にこう、まあ、複雑なといいますか、逆説的な問題であると思います。で、実際にパウロもアポロもケファというのはペテロのことですね。まあ、この人たちそれぞれに魅力があり、まあ、優れたところがあり、まあ、人々が集まってきていた、まあ、そういう面がある、まあ、あったのではないかと思います。で、この、まあ、パウロのコリントでの宣教活動、働きについては、特にはですね、使徒の働き18章に書かれていて、まあ、今回そこを詳しく見ることはしませんが、まあ、パウロの働きの結果としてコリント教会が生まれてきた、まあ、そういうふうに考えられます。ですから、教会の中にパウロを尊敬していたり、パウロに心惹かれている、そういう人がいても不思議ではないわけですね。またアポロという人についても、まあ、同じ使徒の働き18章に書かれていますが、アポロはアレキサンドリア生まれのユダヤ人でありまして、旧約聖書を深く知っていた、そういう人です。まあ、そしておそらく、まあ、弁論術など学問にも通じていた、説得力のある説教をしていたと考えられます。ですから、このアポロの説教によっても多くの人が信仰へと導かれてきた。ですから、当然アポロを慕っている人もいる、アポロの説教によって集められてきた人たちもいたことでしょう。あるいはケファ、ペテロのことですが、ペテロは十二弟子の中でも中心的な人物、リーダーのような存在ですから、このペテロ、ケファにつく人々、ペテロのことを慕う人々も多かったのではないかと思います。リーダーが魅力的で優秀、人格的にも優れている、だから人が集まってくる、多くの人を引きつけることができる。まあ、社会の一般的なグループ、集まりであれば、まあ、何か集まりを作って活動するのであれば、それでも良いかもしれません。いや、むしろその方がいいでしょう。リーダーが優れて、リーダーに魅力があれば、多くの人が集まってきて協力もしてくれて、物事が進んでいく、それで良いということになります。しかし、教会はそうではないんですね。もし教会がリーダー、あるいはメンバーでもいいわけですけれども、教会のメンバー誰か個人の魅力、それによって つながりを作って人を集めている。何か個人の魅力によって人が結びつけられている、そうであるとするならば、リーダーが変わったり人々が魅力に飽きてしまったりしたら、人が去っていくことになります。そして何よりも人々が神にではなく人に結びついたままになってしまう。これが大きな問題であります。そして私たちは人に結びついていると、そこに分裂分派争いのもとが、あるいは争い自体が起こってくるわけですね。どちらの方が優れているのか、どちらの方が人を多く集めているか、プライドを競い合うことにもなりかねません。で、ここで、神にではなく人に人々がついていく、そういう問題があるというふうに言いましたが、ただちょっとこう注意深く読む人はですね、12節を見ると最後にですね、私はキリストにと、そういうふうに言ってる人もいる、そう書かれているわけですね。ですからこれを見ると、ある人たちはパウロにつく、パウロ派とでも言いましょうか。ある人たちはアポロにつく、アポロ派。ある人たちはケファ、ペテロにつくとグループを作っていた。いや、私たちはキリストにつくんだ、キリスト派ですというふうに言っている。で、このどれにどの人につくのかというと、この中で一番正しいのはこのキリスト派ではないかと、そういうふうに私たち思えるかもしれません。パウロに、アポロに、ケファに、そういうふうに言うよりもキリストにつく、これこそ一番正しいあり方ではないか、このグループこそ正しいはずだ、そういうふうに私たち思える、思いたくなるところであります。ところがですね、パウロはこの私はキリストにと言っている人たちのことも、同じようにですね、問題であると考えているんですね。私はパウロに、私はアポロにと言っている人たちと同列に並べて、私はキリストに、そういうふうに言っている人もいるんだと、同じ問題だとパウロは言っています。で、これちょっと興味深いところであると思うんですね。何が問題なのかと言いますと、それは私はキリストにと言っている人たちも、この人たち言っていることはですね、人にではなくキリストにつくのだ、そういうふうに言っているわけですが、結局ですね、教会の中に特別なグループを作ってしまっているんですね。私はこのキリストにつくというキリスト派とでも言いましょうか、このグループが実際どんなグループだったのか詳しくは分かりません。ではあえて言うならば、おそらくですね、正論を掲げるグループであった、そういうふうにも言うことができるかと思います。人ではなく神に、キリストにつくべきなのだ、私たちはキリストについている、ある意味ですね、私たちこそ正しいのだ、パウロにとかアポロにとかペテロにとか、そう言っている人たちよりもキリストにと言っている、私たちこそ正しいのだ、そういうふうに言って結局分裂してしまっている、中にグループを作ってしまっている、その部分は変わりがないということです。そしてパウロはここを一番問題にしているんですね。パウロに、アポロに、ペテロに、そしてキリストに、そういうふうに言って結局は仲間割れ、分裂分派、教会の中にグループを作ってしまっている、そういう問題ですね。で、このパウロの見方というのはちょっと理解しにくい、難しい部分もありますが、非常に実践的といいますか、私は現実的な見方であると思います。もちろんですね、人間に過ぎないパウロやアポロ、ケファ、ペテロにつくよりもキリストにという方がもちろん正しいとは思います。キリストにつく方が 人についてしまう過ちや問題は回避できます。でもですね、まあ、パウロはここでその動機や実態をむしろ問うているのではないかと思うんですね。他の人よりも他のグループよりも正しいということを単に求めているだけではないか。私はキリストにつくという人たちは言葉の上ではですね、キリストにつくという、まあ、本当に正しいこと、大切なことを言っているわけですが、実態としては教会の中にグループを作って競い合って仲間割れをしているに過ぎないということです。でこういう問題は、まあ、まさにですね、現実の教会の中でも起こり得ること、まあ、そして非常に難しいことだと思います。正しいことはもちろん大切なことです。そしてそれを主張することも大事なことです。しかしその中で少しでも優位に立とうとする、まあ、そして教会の中にそうやっていく中で結局はグループが出来上がっていく、分裂が生じてしまう、そういう問題ですね。でもちろん誤解しないようにしたいと思いますが、正しいことを主張してはいけないとか、正しい意見そのものが間違っているんだとか、そういうことではないんですね。むしろ分裂や分派、仲間割れといいますか、グループに分かれていこうとしてしまう、そういう人の性質、あるいは人の弱さ、限界ということを私はここに見るべきであると思います。まあ、13節でこの問題の本質をパウロは指摘するわけですが、13節、キリストが分割されたのですか。まあ、ここが一番問題にしているわけですね。まあ、そういうふうに私は何々にキリストにつく、これこそが正しいのだ、まあ、こういうふうに言うことによって結局はですね、教会がキリストの体である教会が分割されてしまう、分けられてしまう、裂かれてしまう、それを、まあ、パウロは非常にこう嘆いているわけです。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか。もちろんですね、パウロにつくと言ってくれて、それはそのことだけを取ればですね、パウロも喜んでよかったのかもしれませんが、でもパウロはもっと深い問題を見ているわけですね。そういうふうに人々がパウロという個人に結びついていく、ついていくのであるとするならば、もはやそれは教会ではなくなってしまう。パウロがあなた方のために十字架につけられたのか。いや、決してそうではない。人々のために十字架につけられたのは他でもないイエス・キリストご自身であるわけですね。誰があなた方のために十字架につけられたのか。誰があなた方の罪の身代わりとなってくださったのか。ここに立ち返らなければならない。あるいは誰の名によってバプテスマを受けたのか。パウロの名なのか。いや、そうではない。イエス・キリストご自身の名によって、父子聖霊の御名によってバプテスマを受け、キリストご自身に結び合わされている。決してパウロではないわけですね。キリストの十字架によってあがなわれ、キリストに結び合わされている、それがクリスチャンであります。ですから教会はキリストにしっかりと結び合わされて、キリストにあって一致していかなければならない。この大切な原則、土台をパウロはここで確認しているわけです。そしてさらに14節からは洗礼の問題を語っていきます。14節ですね。私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですからあなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。 もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。でここでは、バプテスマの問題、バプテスマそのものというよりもですね、バプテスマにまつわる問題を、パウロは取り上げています。非常にこう特徴的といいますか、ショッキングなことも語っているんですが、17節ですね。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、こうまでパウロは言うわけですね。でこれ一見すると、バプテスマ洗礼についてパウロは否定的に語っているのか、パウロはバプテスマを否定しているのか、そういうふうにも聞こえるかもしれません。でもパウロの意図はですね、バプテスマそのものを否定している、問題にしているのではなくて、バプテスマをめぐって人間的なつながりや結びつき、さらには人間的な誇りが問題になってくる。そこを一番こう問題視しているわけですね。ですから、そうですね、14、15節のところで、あなた方の誰にもバプテスマは授けませんでした、だからあなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのですと言っていますが、これはですね、つまり私は誰々から、誰々先生からバプテスマを受けました、そういうふうに言ってそのことをですね、誇りとする、そういう人たちがいたということですね。これも分裂や分派、争いの原因になっていく。誰々先生からバプテスマを受けた、そう言って、特に有名で優れた人、優れた牧師、尊敬している弟子、そういう人からバプテスマを受けた、それはやはり何か嬉しく誇らしく思えることかもしれません。しかしそこに私たちが注目していくと、結局はですね、神ではなく人に結びついていく。そしてそれが誇りとなって、分裂や分派、争いのもとになっていくわけですね。そしてバプテスマを授けた方の弟子、あるいは牧師や教師、そういう人たちも、多くの人にバプテスマを授けたということが、自分の影響力や、働きの大きさを示すものとして何か誇らしく思えることがあるかもしれません。そしてそういう、誇りが大きくなっていく、そういう問題があるわけですね。ですからパウロはバプテスマそのものを問題にしているというよりも、バプテスマをめぐる誇り、争い、競争、それを問題にしているわけです。そういう争いの元となるようなバプテスマを私は、そもそもパウロはごくわずかな人にしかバプテスマを授けなかったようですけれども、それゆえに神に感謝していますと、これは少し皮肉めいて言っているわけですね。自分の働きがそのような誇りや争いの元になる、その種をあまり作っていないということを神に感謝していると言っているわけです。そしてパウロは特に最後のところですね、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためだと言っていますが、ここにもパウロの考え方が特に表されているところであると思います。人間的な誇りやプライドを特に問題にしているところと言えます。でこの言葉の知恵というのは、言葉の巧みさなど、人間的な知恵ということを非常に意識しているわけですね。言葉巧みに、経験や学識を積んで非常に説得力のある言葉を語っていく、そうすると多くの人が引きつけられてくる、そういうことが確かにあるかもしれない。でもパウロの意識は、 そういう言葉の知恵によって、いや、そういう言葉の知恵によらずに福音は述べ伝えなければならない、そういうふうにパウロは強く思っていたわけですね。あるいはこの言葉の知恵によって福音を語って、結局人々を神にではなく人間に、人間個人の魅力とかそういったものに結びつけてしまう、そういう問題をパウロはここで取り上げているわけですね。今日の箇所から改めて教会の姿、教会の一致を求めるその土台を考えたいと思います。ここで語られていることは、教会の一致を求める上で土台となるのは、救いの原点に立ち返ることであるということですね。キリスト者、クリスチャンはどのように救われてきたのか。もちろんパウロとかアポロとか、あるいはペテロ、そういった人を通して導かれてきた、そういう現実は確かにあるかもしれない。でも私たちの救いの根本は誰によって救われたのでしょうか。それはイエス・キリストご自身に他ならないはずです。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、イエス・キリストに結びつけられるバプテスマによって新しい命を私たちいただいているわけです。ここに私たち改めて立ち返らなければならない、これを原点としなければならないのではないでしょうか。私たちの救いの原点はキリストの十字架であり、キリストの名によってバプテスマを受け、キリストに結び合わされているということですね。ここに立ち返らない限り、私たちは結局キリストにあって一致するということができないと思います。誰の意見の方が強いのか、誰の言葉の方が説得力があるのか、誰が魅力的で人を引きつけているのか、そういう終わりのない争いが起こってくるわけですね。私たちも改めてこの救いの原点にしっかりと立って、キリストにあるキリストを土台とする、キリストを共通点とする、そういう一致を求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、パウロの言葉を通して、教会について大切なことを教えていてくださること、ありがとうございます。本当に私たち人に結びつきやすいものであります。あるいは自分自身のことを誇りとしたり、競争や争いを起こしやすいものであります。どうぞ憐れんでくださって、私たちがどのように救われたのか、主イエス様ご自身の十字架の贖いによって、またバプテスマによって、あなたご自身に結び合わされることによって救われているという、本当にその大切な救いの原点を確認することができますように、そしてそのようにしてキリストご自身にしっかりと結びついて、その上で教会としての一致を求めていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。